おはようございます。ホリスティックライフコーチのエビです。こちらのアカウントではというか、最近ですね、もう一つチャンネルを立ち上げて、暮らしと発達という名前でですね、ライブをして、そちらの方でのライブが多かったんですけれども、今日のテーマはこっちだなと思って、ちょっとね、短時間ですけれども、ライブしたいと思います。テーマはチャット GTP 共存型能力発揮のポイントということで、なんじゃそりゃみたいな、なんかね、分かってやってるよそういうのって言ってる、思ってる方も多いかなと思いますけれども、まあ、そうはいえ、なんかね、周りで使ってる人を見ると、こう、なんだろうな、私もチャット GTP のプロではないので、なんかね、こう、使いこなしている人がどんな心情で使っているのかというところまでは分かりかねるんですけれども、まあ、これを使ってる方のですね、お話を、たまたま昨日ちょっとね、機会があって聞くことができてですね。で、その方は、まあ、事業で使われているっていう。で、まあ、いろんなところで、このチャット GTP なくして、まあね、話が進まないみたいなところが、いろんなお仕事の中であるのかなと思っていますけれども、その方はですね、中小企業診断士ですかね、なんかそういったお仕事だったり、融資とかね、創業融資とか、補助金とか、なんかそういったものの申請っていうのが、その書類をね、見る審査をされたりとかね、なんかそういう事業再生とかに卓越した、もう本当にね、ご自身でも何億の会社をね、引き継いで、なんかいろいろなね状態になる経験をされて、そこから再生されてっていうね、経歴としては非常にこう経営者としてのいろんな局面を体験された方ね、実際そういった方でも、もう年齢もですね、そのね、本当使いこなせるのかなって言ったら失礼ですけれども、なんかね、すごく使いこなしてあって、まあ、それだけをね、経歴あられるので、経営の方で長くやられてた方、実業の方ですね、方なんですけど、今はね、そうですね、まあ、後世育てるみたいなとこですかね。そういったことをされている方です。その方がね、その書類がね、もう、なんだろうな、そのチャット GTP のおかげで、もうなんていうのかな、差がない。もう、内容に差がなさすぎて、その文章でプレゼンするとかっていう、なんかね、レベルではない。いい言葉を使ったから、良いとかっていう、もう次元じゃないっていうのをね、なんとなくこう感じまして。で、その中で、なんかね、思ったのが、やっぱりこう、相手のこうことを感じて、そしてどういう心情でこう、読み解いていくか、そのね、文章を読まれていくかっていうところが非常に重要だなというふうに感じてですね、その読み解く相手、その書類提出した先の審査員ですね、がどんなふうに読んでいくかっていう、そこのポイントをですね、まず、抑える。で、そして、まあ、その人がどういう体験状態でその審査をずっとされるかというね、裏事情まで知った上でどのように書類を作っていくか。なんかね、ほんとなんか、もう結局、いい言葉並べても、ダメなんだなってシンプルに思いましたし、やっぱりそれだけの体験経験があって、そしてプラス、チャット GTP のこう、言語化力だなっていうのがあって、だからそこは切っても切り離せないというか、そうじゃないと、ただ綺麗な言葉だけだと、全然こう相手に入らないっていうのがね、よくわかりました。もちろん説明したりわかりやすくまとめるっていうことも、まあ、チャット GTP の得意なところかもしれないですけれども、相手に伝えるというところに関しては、 まあ、そこのね、なんかこう、情報だけでは、まあ、どうにもならないことなのかなっていうのを非常に感じましたよね。なので、そこが、あるがゆえに、やっぱりね、この、能力発揮っていうところで、やっぱ考えると、切っても切り離せないところ。で、今回に関して、そのね、チャット GTP 共存型能力発揮ポイントって書いてますけど、まあ、結局、体験体感っていうところって神経育ててなんぼっていうところで、やった人しか獲得できないその感覚だったり、神経を育てている経路があったり、そこを持ってどういうふうに認知していくか、そしてそこで感情だったりっていうのを感じれるかってなっていくんですよ。だからノウハウとして情報で入れても全然ダメっていうところ、もうこれに尽きる。なので、本当にその書類をね、見る側として、もう本当に右も左も同じような文面で来るみたいな、なんかこう大きくすごく言語化力があるみたいな、そこで芸術を感じる。そこにも多分やってきた回数、その書いた回数があって、もともとね、チャット GPT 出てきたかもしれないけど、依頼としてっていうところが、まあそこも能力として考えると、やっぱりやってきた回数、自分から生み出した言葉の、そのね、読み手がどう捉えるかとか、そういったと感じるっていうところですね。そこがないと全くもって、綺麗な言葉が並んでるだけっていうね。だからそこが非常にね、大事だなっていう。だから相手のことを想像してって言うけど、想像も体験がないと本当にただの空想で、ね、本当にそこは全然、空想の空想をして空想して終わるみたいな感じで、まあ、非常の空論っていうね、言葉があるように、本当にね、に書いた餅みたいな状態になるんで、やっぱ実際現場、私はもう本当こういうのを、あ、思ったのとちゃうかった理論って言ってるんですけど、思ったのとちゃうかったっていうのを感じて、本当にこういう情報なんだけれども、実際やってみると、こういうことも起こるし、こういうことも起こるやんっていうのを自分で体験して、でそこが非常に重要な、まあ、コンサルの方だとコンサルポイントだったり、指導者だと指導のポイントだったり、何かでも人に対して導く立場、サポートする立場ですと、そんなところが一番重要だったりするんですね。まあ、どんなこう素晴らしい研究機関の情報を提供としても、その人がちゃうってなると、最適解ではないってことなんですよね。そこに対して、提供できる何かがあるってなると、やっぱりすごく体験っていうのが今非常にその、情報っていうのは逆に必要。そこは一番、やった人っていうのが持っているものだし、だから本当にね、エネルギーの観点から見ても、同じ言葉を発したとしても、その中の音として言葉、言語としてあいうえおみたいな、そういう言葉としての情報ではなく、そこの中に載ってる周波数は全然違う情報が飛んでいくっていうね。ここがってこう腑に落ちたり、なるほどってその人が分かるところまで情報を本当の意味で得るポイント。なので少ない言葉数でも多くても、その人が違うことを発しても、あ、ひょっとしたらこうなんじゃないかなって気づきになったりとかするっていうのは、その人の体験経験の多さだったり、その人の中から出てくる言葉だからこそっていうのがあるなっていうの、そこを素直にこう伝えられるかどうかっていうのがまた一つ重要だと思いますし、その発してる人の状態がどうであるかっていうってなると、またこうご自身のですね、あり方とかを見ていかないと、その通じる言葉として、伝えられる音として発することはできないんじゃないかなっていうふうに感じるところがあったので、本当昨日ね、すごいなと思った。本当にそのコンサルの方が、もう本当、もう寸分変わらず、右も左も同じような書類が出てきて、これを10枚1時間で見ようと思った時に、どんな文章にした方がいいかって考えると、相手が見る、いくらいい文章を書いてても、全然見る気にならない。まあ、だからこそ、こうした方がいいっていうね、もうそんなことを多分初心者で出そうとすると、これがね、なんか当たり前のようで、本当にやった人しか出せないポイントなんじゃないかなというふうに思います。みんななんかね、私は運動指導の現場とかダイエットでトレーナーとかね、なんかそういうのが多かったんですけど、本当にこれして痩せますかねとか、 あ、これしかできなかったとかっていうね、方多いんですけど、じゃなくて体って0、1なんですよね。なんか1個行動すると全てそれは神経が使われ、そして筋肉が動いて、なので、じーっとしているより0じゃなく1なんですよね。まあ、じーっとしてるだけでもいろんなとこ使ってますけどね。まあ、そういうことを知るだけで、ああ、自分って動いてないわけではないし、何が起きてるかっていう理解が進むと、またね、そこが、なんかね、原動力が楽しくなってくるっていうね。なんで、そうやって報酬系を回しながら私たちって行動するようにできてるので、やっぱりね、こう AI で何かこう、表面的なものだけ、なんか表現されて見ても全然入ってこないなというところに何がないかっていうところも、その人の感情エネルギーとかね、そういったものがないと、全然キャッチ能力下がる。だからなんか認知低下するっていうよりも情報をキャッチできないっていう感じが、世の中で起こってくるんじゃないかなと思うので、やっぱりそこで、ちょっとこう、人らしいこう、遊びがある感じとか、やっぱその辺の間合いだったりとか、その中に含まれている意図みたいなものって、そういうところは生まれるので、そこがあるかないかって全然相手に伝わるっていうところが違うなっていうふうに思います。なので、なんかチャット GTP とかね、その他の AI とかね、すっごく助けてくれて、それを生み出すまでのステップはかなり、その体験者にとっては、言語化されるんで、さらにそれを見て理解して、理解と体験がね、つながるとね、ものすごく再現性高くなるんで、ここのスパイラルはすごいいいなと思うんですけど、なんかいい言葉出てきたな、はい、これにしとくみたいな感じだと全然伝わらない。だからこそ、やっぱりそこに関しては、ちゃんとこうね、見ていった方がいいと思うし、本当にこれでいいのかなって思った時には、本当に自分の体験を本当に伝えられる言葉になってるのかなっていうところを見るっていう、そういう能力もこれから必要になってくるのかというふうに思っています。ではまたね、気づきがあった時には。なのでね、コンサルタントさんとか、なんか指導者の人は、やっぱりね、どんな経験を経てそこにいらっしゃるかっていうね、ヒストリーをね、ストーリーを聞いた方がいいなっていうふうに、感じます。なので、やっぱあり方とか、その人の背景、バックグラウンドっていうのは今後ね、すごく重要視されるんじゃないかなというふうに思っていて、そういう発信をする人の動画を見たりとか、話を聞くのがめちゃくちゃ今楽しいみたいな。今、ゆとりくんにちょっとハマってるんですけどね。今かみたいな感じかもしれないけど、すごくね、彼も面白いなっていうふうに思うし、あと、岸本蘭丸さんですかね。あの方も非常になんか面白いなと思って最近追っかけてて、若い人たちは本当学ぶことしかないんで、ぜひぜひね、年長者の方は、この世に生まれての経験値は高いと思いますけど、フレッシュな方は、ね、違う意味ですごく情報を持っているので、そういった方とね、つながるっていうのも気づき多いんじゃないかなと思います。ぜひぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。